山秀美の心のしおり。こんばんは。福山秀美の心のしおり始まりました。全国交通安全運動は春と秋の年2回ですが、和歌山県は夏と冬にも実施して皆さんに交通安全を呼びかけています。冬の運動は1日から始まり10日まで。この時期は1年のうちで一番日が沈むのが早いんです。ですからこの時間になるともう真っ暗なんですけれども、皆さんどうか交通事故気をつけてくださいね。12月は宮沢賢治の賢十公園林、前編後編に分けてお聞きいただきます。宮沢賢治作、賢十公園林。賢十はいつも縄の帯を締めて笑って森の中や畑の間をゆっくり歩いているのでした。雨の中の青い藪を見ては喜んで目をパチパチさせ、青空をどこまでもかけてゆく鷹を見つけては跳ね上がって手をたたいてみんなに知らせました。けれどもあんまり子供らが賢十をバカにして笑うものですから、賢十はだんだん笑わないふりをするようになりました。風がどーっと吹いてブナの葉がちらちら光る時などは、賢十はもううれしくてうれしくて一人でに笑えて仕方ないのを無理やり大きく口を開き、はあはあ息だけついてごまかしながらいつまでもいつまでもそのブナの木を見上げて立っているのでした。時にはその大きく開いた口の横脇をさもかゆいようなふりをして指でこすりながら、はあはあ息だけで笑いました。なるほど、遠くから見ると賢十は口の横脇をかいているか、あるいはあくびでもしているかのように見えましたが、近くではもちろん笑っている息の音も聞こえましたし、唇がピクピク動いているのも分かりましたから、子供らはやっぱりそれもバカにして笑いました。おっかさんに言いつけられると賢十は水を500杯でも汲みました。一日いっぱい畑の草も取りました。けれども賢十のおっかさんもお父さんもなかなかそんなことを賢十に言いつけようとはしませんでした。さて、賢十の家の後ろにちょうど大きな運動場ぐらいの野原がまだ畑にならないで残っていました。ある年、山がまだ雪で真っ白く野原には新しい草も芽を出さない時、賢十はいきなり田打ちをしていた家の人たちの前に走ってきて言いました。
おが、おらざ、杉苗700本買ってゲロ。
賢十のおっかさんはキラキラの三本具は動かすのをやめてじっと賢十の顔を見て言いました。
杉苗700度、どこさうえらい。
家の後ろの野原さ。
その時賢十の兄さんが言いました。
賢十、あそこは杉上でもおがらないところだ。それより少し田でも打ってすけろ。
賢十は決まり悪そうにもじもじして下を向いてしまいました。すると賢十のお父さんが向こうで汗を拭きながら体を伸ばして、
買ってやれ買ってやれ、賢者今まで何一つだて頼んだごだなかったもの、買ってやれ
と言いましたので、賢十のお母さんも安心したように笑いました。賢十はまるで喜んですぐにまっすぐに家の方へ走りました。 そして納屋から遠具を持ち出してポクリポクリと芝を起こして杉苗を植える穴を掘り始めました。賢十の兄さんが後を追ってきてそれを見て言いました。
賢十、すぎゃ植えるとき掘らなばわがないんだじゃ。明日まで待て。俺苗買ってきてやるから。
賢十は決まり悪そうに桑を置きました。次の日、空はよく晴れて山の雪は真っ白に光り、ひばりは高く高く登ってちいちくちいちくやりました。そして賢十はまるでこらえきれないようにニコニコ笑って、兄さんに教えられたように今度は北の方の境から杉苗の穴を掘り始めました。実にまっすぐに、実に感覚正しくそれを掘ったのでした。賢十の兄さんがそこへ一本ずつ苗を植えていきました。その時、野原の北側に畑を持っている平次がキセルをくわえて懐で押して寒そうに肩をすぼめてやってきました。平次は百姓も少しはしていましたが、実はもっと別の人に嫌がられるようなことも仕事にしていました。平次は賢十に言いました。
やい賢十、ここさすぎ植えるなんてやっぱりバカだな。大地、おらの畑は日陰にならな。
賢十は顔を赤くして何か言いたそうにしましたが、言えないでもじもじしました。すると賢十の兄さんが、
平次さん、おはようがす、
と言って向こうに立ち上がりましたので、平次はブツブツ言いながらまたのっそりと向こうへ行ってしまいました。その芝原へ杉を植えることを笑った者は決して平次だけではありませんでした。あんなところに杉など育つものでもない、そこは固い粘土なんだ、やっぱりバカはバカだとみんなが言っておりました。それは全くその通りでした。杉は五年までは緑色の芯がまっすぐに空の方へ伸びていきましたが、もうそれからはだんだん頭が丸く変わって、七年目も八年目もやっぱり竹が九尺ぐらいでした。ある朝、賢十が林の前に立っていますと、一人の百姓が冗談に言いました。
おい賢十、あの杉は枝打ちさないのか？
枝打ちっていうのは何だい？
枝打ちつうのは下の方の枝、なたで落とすのさ。
ほらもう枝打ちするべがな。
賢十は走って行ってなたを持ってきました。そして片っ端からパチパチ杉の下枝を払い始めました。ところがただ九尺の杉ですから、賢十は少し体を曲げて杉の木の下にくぐらなければなりませんでした。夕方になった時はどの木も上の方の枝をただ三四本ぐらいずつ残して、あとはすっかり払い落とされていました。濃い緑色の枝は一面に下草を埋め、その小さな林は明るくガランとなってしまいました。賢十はいっぺんにあんまりがらんとなったので、なんだか気持ちが悪くて胸が痛いように思いました。そこへちょうど賢十の兄さんが畑から帰ってやってきましたが、林を見て思わず笑いました。そして ぼんやり立っている拳銃に機嫌よく言いました。
おう、枝集めべ。いい滝木門のうんと出来だ。林も立派になったな。
そこで拳銃もやっと安心して、兄さんと一緒に杉の木の下にくぐって落とした枝をすっかり集めました。下草は短くてきれいで、まるで仙人たちが碁でも打つところのように見えました。ところが、次の日、拳銃は納屋で虫食い豆を拾っていましたら、林の方で、それはそれは大騒ぎが聞こえました。あっちでも、こっちでも、号令をかける声、ラッパの真似、足踏みの音、それからまるでそこら中の鳥も飛び上がるようなどっと起こる笑い声。拳銃はびっくりしてそっちへ行ってみました。すると驚いたことは、学校帰りの子供らが50人も集まって一列になって歩調を揃えて、その杉の木の間を行進しているのでした。まったく杉の列はどこを通っても並木道のようでした。それに青い服を着た杉の木の方も列を組んで歩いているように見えるのですから、子供らの喜び加減といったらとてもありません。みんな顔を真っ赤にしてモスのように叫んで杉の列の間を歩いているのでした。その杉の列には東京街道、ロシア街道、それから西洋街道というようにずんずん名前がついていきました。拳銃も喜んで杉のこっちに隠れながら口を大きく開いてはあはあ笑いました。
福山秀美の心のしおり。
次回の番組は12月20日火曜日午後6時30分からの放送です。後編もぜひ聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。運転中の皆さん、この後も安全運転でお願いしますね。